12時半になりました。1485ラジオ日本小田原放送局ラジオウエストをお聞きの皆さん、ここからはユッキーのラジカルランドですよ。こんにちは、ゆっきーこと伊藤ゆきです。ここからの時間は神奈川県西湘地域の皆さんにラジオ日本第一スタジオから2時間30分ラジカルランド生放送でお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。今日はプレミアムフライデーですね。ラジカルランド、この番組もプレミアムな週です。毎月末の金曜日、そうです、今日はプレミアムラジカルランド、略してプレラジ、いつもとちょっと違うラインナップでお送りします。この時間、お昼ご飯を食べながら聞いてくださっている皆さんいらっしゃるかもしれませんね。もう食べ終えている方、お茶をズルズルズルズルとすすっていらっしゃる方もいるかもしれません。何食べましたか？美味しかったですか？私、今日は自宅で昨日買った島田屋のぶっかけそば、とろろがついているので、それを袋からニュルニュルニュルって出してぶっかけて、ぐるぐるぐるっと混ぜて、もうかき込むようにもうすごくかっこいい感じで食べてきたんですが、昨日のお昼はホットモットだったんです。私、改めて自分の声が小さいな、普段小さいんだな、何言ってるか本当にわからないんだろうなみんなって思う瞬間ありました。特のりたる弁当を買ったんですね。でレジで、すいません、特のりたる弁当、ご飯少なめで、3回目で伝わりました、ユッキーですそんなに難しいことじゃないですし、ホットモットのメニューってこうレギュラーがあるじゃないですかね。この海苔弁当系って4種類くらいなんですよ。海苔弁とかタルタルついてるとか、それの上級ですよ、一番いいやつですよ、特海苔タル弁当、いつも買ってるわけですよでご飯はちょっと少なめにするんですね、いつもこうボリューミーなので。それでも結構ご飯あるんですけど、特のりたる弁当、ご飯少なめを3回で伝えるというこの神業これ伝える側がすごいのかもしれない果たして今日この放送皆さんに伝わりますでしょうか。ちょっと私不安になりました。もしわからないことがあったら遠慮なくご連絡ください。生放送ですので訂正させていただきます。繰り返し言わせていただきます。お待ちしております。もう遠慮なく言ってくださいもう聞こえないのは私がいけないと思いますこのラジカルランドに今週もお付き合いくださる皆さんありがとうございます。いつもとちょっと違うコーナーもありますので、ゆっくり楽しんでください。電話、ファックス、メールで今週もメッセージをお待ちしております。お好きな方法でお寄せください。電話番号は 045-252-1422 045-252-1422。 ちなみに今日ディレクターのしまちゃんとよこちゃんには中尾の牛丼だったんですけど、あれちゃんと食券なんで大丈夫、伝わるんですよ安心してくださいそしてファックス番号は 045-231-0253 045-231-0253。 メールアドレスは小文字で rl@tk1.co.jp rl@tk1.co.jp。 この番組はホームページもあります。ホームページからは生放送が今日の夜配信されるようにもなっていますので、聞き取れなかったけどもう一回言ってっていうのもなんだからっていう方は、もう一回聞き直してみるのもいいでしょう ラジカルランドで検索お願いします。ユッキーのラジカルランド、この番組はお聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。カナダ出身のプラント兄弟が中心のバンド、モンキーマジック愛してる。
どうしていつから長い夢でも見てるような終わりの始まりなの。
それでは今日のラインナップです。この後は今日はこんな日、そして今日も誰かの誕生日、午後1時からはお天気のコーナー、そして現秀森の駆け込みレディオ、さらに音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト、今回はビートルズです。そしてタウンインフォメーション、街の話題をお送りします。今回は第51回夕日の滝開きについて、南足柄市観光課の中澤純一さんにお話を伺います。午後2時からはバリカンのほりはほり、バリカンのボーカリストのほりさんが登場。その後はガールズロックバンドクレアが登場。来月のクレアちゃん、今週はギターの愛子さんがお電話で登場してくださるということなので、クレアのスケジュールなどなど聞いてみますね。おやつの時間の3時までラジカルランド、今週も生放送でお送りします。最後までお付き合いください。
どんぐりころころどんぐりこ、
しゃべるギタリストのぶです。ラジカルランドにリクエストメッセージお願いします。電話番号は045-252-1422、045-252-1422、ファックスは045-231-0253、045-231-0253、メールアドレスは rl@tk1.co.jp、 rl@tk1.co.jp。 メッセージをくれなきゃノブ泣いちゃう。
泣いてはどうぞ。
今日はこんな日のコーナー、どんなことが6月30日にあったのか一緒に振り返ってみてください。このスタジオに到着したら、このことがもうメッセージでたくさん届いておりました。今日はハーフタイムデーですね。1年も残すところあと半分という日なんですね。ねえ、2017年ももう半分終わったんですね。ねえ、どうしましょうね。こうやってはっきりと文字でこう言葉でハーフデーっていう形で突きつけられると、ちょっとねずしんときますね。今日はハーフタイムデーです。続いて歴史です。1948年の今日、アメリカのベル研究所でトランジスタの発明が発表されました。電子工業の世界に大きな衝撃を与えたトランジスタの発明、それまでの真空管に代わる画期的な技術ですね。真空管というのはあのガラスの筒みたいなものですね。これはエレクトロ時代の幕開け、その後のコンピューターをはじめとするエレクトロニクスの技術の急速な発展につながった人類の歴史に残る大きな大きな発明だそうです。持ち運びができるラジオ、トランジスタラジオもここから始まったんですよね。小さくて性能がいいということから、トランジスタ美人などという言葉も生まれたそうです。続いて1966年、51年前、ビートルズの日本公演が行われました。グループサウンズも本格的なブームになっていなかった当時の日本で行われたビートルズの公演、音楽を超えた社会現象を巻き起こしました。3万枚のチケットに10万人を超える応募があった。一方、ビートルズのコンサートには行ってはいけないと、地域や学校ぐるみの禁止令も出たんですね。 武道館や宿舎のホテル周辺は機動隊や警備員で埋まり、6000人以上の少年少女が会場やホテル周辺で補導されました。6000人以上です。さまざまな思惑が交錯した武道館の公演でしたが、この後武道館はロックの聖地となりましたね。今もそうですよね。日本にとってはすごく大きな出来事でした。今日のミュージックアラカルトはこの武道館コンサートで演奏されたビートルズの4曲お送りします。お楽しみに。続いて1974年、上野動物園のお猿の電車、お猿電車が廃止。43年前ですね。古いニュース映像で見たことがある気がします。お猿の運転手さん、このお猿の電車、驚くことに本当のお猿さんが、もう猿ちゃんが運転していたそうなんですよね。少し前にもこの廃止ではなくスタートしたっていう出来事でもお話しさせていただいたんですけど、まあ本当のお猿ちゃんなので気ままですよね。運転が突然止まったりバックしたりとこれ気をつけないと首が危ないですよね。ガクンガクンってそんな感じなんでしょうね逆にこれが人気となって、多くのお客さんがこのお猿の電車を目当てに上野動物園に足を運んだということなんですね。ただお飾りで座っているだけかと思いましたが、これはちゃんと運転していたガクンガクンなかなか進まない。これは楽しい、見てて楽しいですよね。乗るっていうよりも離れて見てても思いっきり楽しめますね。ただこのお猿の電車、動物の虐待ではないか、またお猿さんに大きな負担をかけているのではということから、1974年の今日廃止になったそうです。今あったら乗りたいなと思うんですけどね。猿ちゃんが楽しんでやってないとするとかわいそうかな、うん、うちの猫をキータだったら得意に運転するかな、片手でこうあの窓のとこの縁に肘かけてちょっと手のこの甲でくるくるくるってちょっと CM でありましたよね、にゃんこがね廃品回収車に乗って、もう大好き続いて出来事、1996年の今日、松竹歌劇団 SKD が解散しました。松竹歌劇団は女性だけの劇団として宝塚歌劇団と人気を競いました。人気絶頂期には本拠地だった浅草の国際劇場の大きな舞台を生かしたグランドレビュー、あの横一列に並んで踊るあれですね、昔の映像ニュースなどで見たことありますが迫力ありますよね。また春の踊り、夏の踊り、秋の踊りなどなど団員総出のステージも人気を集めました。しかし時代の波で徐々に客足は遠のき、1990年にはミュージカル劇団へと転向しましたが、1996年の今日解散となりました。お電話ありがとうございます。この松竹歌劇団、草笛光子さん、倍賞千恵子さんなどなど数多くの大物女優が在籍していたことでも知られていますね。そんな松竹歌劇団のテーマソングが桜咲く国、曲に乗せて傘を回すステージがおなじみでした。この曲は現在楽天イーグルスの応援歌として使われているそうです。松竹歌劇団テーマソング、桜咲く国。続いては今日も誰かの誕生日、今日バースデーを迎えられた有名人の方々ご紹介しましょう。まず 1966年のお生まれで51歳になられたのは、元ボクシングヘビー級王座のマイク・タイソンさん。続いて1975年のお生まれで42歳になられたのは、元 F1 レーサーのラルフ・シューマッハさん。すごい人たちが並んでますね。さらに1977年のお生まれで40歳になられたのは、タレント空手家の矢部太郎さん。あの細い方ですね。東村山出身と。東村山続いて88年のお生まれで29歳になられたのは、俳優の中野明義さん。あの奥様中リーサさんの、今レーサーレースの中継とかで大活躍されて、俳優としても活躍されていらっしゃいますね。中リーサさんもまあすごい演技力ですよね。怖いすごいのかっこいい続いて1991年のお生まれで26歳になられたのは、女優カホさん。夏の穂と書いてカホさん。海町ダイアリーも素敵でした。また最近ではあのドラマに、ね、出ていらして面白かったんですよ。今日お誕生日迎えられた有名人の皆さん、そしてラジオの前のあなた、おめでとうございます。さて今日はもう一人、作曲家の広田龍太郎さんのお誕生日でもあります。広田龍太郎さんは大正から昭和の初めにかけて活躍された作曲家です。数多くの童謡や唱歌を残しているんですね。皆さんご存知の鯉のぼり、ハマチドリ、叱られて、金魚の昼寝、スズメの学校、春よ来い、靴が鳴るなどなど、タイトルだけで聞いてもメロディーが浮かんでくる、今でも馴染みの名曲ばかりですよね。今日はそんな広田さんの作品の中から季節を歌ったこの曲を選びました。広田龍太郎さん作曲、雨。
Bye. ラジカルランド、今日も生放送中。
ラジオ日本第一スタジオからラジカルランド、今日はプレミアムフライデーということで、プレミアムラジカルランド、プレラジお送りしております。いつもとちょっと違うラインナップでこの後もお届けいたします。お相手はゆっきーこと伊藤ゆきです。思い出しました、先ほどお誕生日でお話ししたカホさん、女優のカホさんも出演しているバカリズムさんの作品、原作脚本主演と、その作品がドラマになって放送されていたんですけど、まあとにかく面白かったです。架空 OL 日記と言いまして、不思議なこう視点、独特な感性、まあ、4,5 人の OL の方の話なんですけど、そこにバカリズムさんが OL になってるんですよ。一人だけ男の人いるんですけど、でも誰も何の違和感もなく女として受け入れていて、なんだこの作品はと思ったら、バカリズムさんが2006年から3年間の月日をかけてインターネットにこっそり銀行勤めの OL のふりをして綴っていたブログが書籍化されて、それがドラマになったと。ものすごく面白かったです。これ最後どうなるんだろう、どうするのって見てて分からなかったので、ただこのあらすじを見てなるほどなという作品で、カホさんがまたいい役をしていらっしゃいましたよ。お時間のある方は本にもなっているみたいなのでチェックしてみてはいかがでしょうか。メールいただいております。名古屋のベニフーキさんから、来週行くよと先週メッセージいただいてたんですが、今日小田原で聞いてるよと、ありがとうございます。足元の悪い中、よろしければ最後までお付き合いください。時刻は午後1時です。